Fresh Veggie and Fruit。 新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社マルトモチューブ製菓の提供でお送りします。
さて、時刻は間もなく8時34分です。イートフレッシュベジー&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは月の始まりの月曜日の朝、信州の伝統野菜や旬の新鮮な野菜や果物にまつわるお話をお聞きします。お電話がつながっています。株式会社マルトモチューブ製菓商品部果実担当の中島清人さんです。中島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。中島さん、12月も1週間経ちましたけれどもね、師走って感じしますか？
そうですね、まだちょっとね、日中暖かかったりして、これで陽気が締まってきて、やっと冬らしくなってきたかなってことを、朝なんかだいぶ寒くなりましたんで。
そうですね、
ねえ、
ちょっと前朝起きたら雪うっすら積もっててびっくりしましたけどね。
そうですね、朝見たら外が白くて、ちょっと焦りましたね。
焦りましたね。まだスタッドレスじゃないんだけどな、はい、みたいな感じが ね、ありますよね。
そうですね。まあもういつ降ってもいい時期ですんでね。
はい。
はい。
さあ、今日はそんな冬といえばみたいなね、イメージのある、果物と言ったらいいんでしょうか、野菜と言ったらいいんでしょうか、いちごの話題ですね。はい。ちなみにいちごは扱いとしてはどっちになるんですか、果物、野菜。
これはちょっと、ね、皆さんは果物だと思ってると思うんですけど、
ねえ
ちょっと園芸学っていうのがありまして、
はいはい、
それでは、木になるものは、果物、で、草の実といいますか、つるになるものは、野菜というふうに園芸学では分類するんですよ。
お野菜ね。
でそうすると、よく食べられるメロン、スイカ、あれもつるからね、
で出てますね、
つるになってますんで、それをね、果実的野菜っていう呼ばれ方はしてますね。
あ、果実的野菜、なるほど。
はい、
あ、果実的野菜っていい、使える言葉かもしれませんね。さあ、そんなイチゴなんですが、やっぱりこれからクリスマスシーズンということでね、もうケーキの上に乗っかってるとかね、イメージありますよね。
はい。
やっぱり今が旬なんですか？
今は旬なんですが、本来の旬というのは、4月から6月、
やっぱ春先なんですね。
そうですね、春先から初夏にかけての食べ物なんですが、皆さんの中では、12月から、4月5月ぐらいが、一番食べる機会が多いんではないかと思います。
はい、そうですね、
これ
どうしてこの12月くらいに、なっちゃうんでしょうね。
どうしてもクリスマスケーキの上にね、いちごっていうのは定番ですんで、
そうですね、
その需要を見込んで、ハウス栽培、冬場にですね、ハウスの中で温度を調整しながら、このクリスマスの需要期に、合わせていちごを栽培する人たちがもうかなり増えましたんで、
これ楽しめる期間といいますか、そのハウス栽培ものですかね、出始めるのが大体なんか11月くらいからなんですか？
そうですね、早いもので11月頃から、で、翌年の5月6月ぐらいまでが、楽しめますね、時期的には。はい、
そのくらいになるともう露地物も出てますもんね。
そうですね、はい、
そうなってくると結構長い期間楽しめるのがイチゴですよね。
そうですね、であんまり夏場っていうのはイチゴ出回らないんですが、長野県でもだいぶ作り始めてるんですけど、夏いちごと呼ばれまして。
ああ、夏いちご、
これはね、あんまり生食には向かないんですけど、スイーツとか、ジャムとかにするのもいいかなと。酸味の強いいちごなんですよね、小粒で。
なるほど、これ、加工するもの用でこの夏作られるものが今増えているということなんですね。
そうですね、だいぶ増えてきましたね。品種としては、サマープリンセス、鈴あかねという品種がだいぶ作られるようになってきましたね。
中島さん、ちょっと聞いて驚いたんですが、どうもこのいちごを生食で食べる比率が日本はどうやら世界一高いらしいですね。
自分もちょっと調べてみたんですけど、まあ日本は、まあ、果実を生で食べるという習慣が、まあ昔からあるようで、比率的にはまあ本当に世界一とも言われてるそうなんですね。
確かにね、水菓子なんて言葉にもなってますけれども、日本の果物が美味しいってことですね。つまりね、きっとそう思ってるんですけど、どうなんでしょうか。
そうです ね今年ちょっとまあイチゴじゃないですけど、シャインマスカットとかもだいぶ日本のものを、台湾とか中国韓国にだいぶね輸出もしてまして、だいぶ評価も高いみたいで。
あ、そうですか。
日本の果物は非常に味にこだわってますんで。
ちなみにイチゴに関しては品種ってどのくらいの種類が日本ではあるんですか。はい、
そうですね、まずイチゴって本当にもう日本全国で、作られてるんですよね。で本当に日本だけでも、約300種類、
300種類
覚えきれないほどの種類があります。
本当ですね、300種類、ちょっとこう一個ずつ並べられても食べきれませんね。
そうです ね、まあ、中でもね、白いイチゴとかもね、だいぶ、品種改良も進んだりして、いろんなイチゴがあります。
ちなみにこのかあとイチゴ、体にいいことってどんなことなんでしょう。
そうですね、まずイチゴはビタミン C が非常に豊富で、みかんやグレープフルーツの約2倍と言われてます。
イチゴってそんなにビタミン C な果物なんですか。
そうなんですよ。
あら、
なのでたくさん食べていただいて、風邪の予防や、美容効果にも期待が持てるなんていう話も聞きますね。
そうですよね。
はい、
なんか他にもこんな栄養素入ってるっていうのありますか。
そうですね、血を作る元になる、ビタミンの要素というのも含まれていたり、あとはね、血糖値の上昇やコレステロールの吸収を抑制する食物繊維の、ペクチンも含まれています。
そうですか。
あとはね、何だったっけな、ブドウほどではないんですけど、ポリフェノール の一種で、アントシアン、これも、世間では発がん、抑制作用にも期待はできますという話もたまに聞きますね。
なるほど、なんかこれからのシーズンだとケーキの上にちょんと乗っているいちごってイメージですけど、こういうお話聞くとちゃんと早いうちからパックでしっかりいただきたいなと思いますね。
できれば毎日毎日ね、食べ続けてもらうことが、一番体の、効果にもなると思いますので、
なんか毎日いちごを食べるって若干こう僕は世代もあるんでしょうが、贅沢なイメージになっちゃうんですけど ね、
ちょっとまだ、高級果実的な部類に入りますんで、いちごはそれでもだいぶ手に取りやすいような価格帯にもなってきますん で、ぜひ毎日食べていただければ、ありがたいですね。
はい、さあでは買いに行きましたというところでね、美味しいもの見分けたいじゃないですか。どんなところを見るといちごって美味しいものに当たりやすいわけですか。
これなかなか見分けも難しいんですけど、まずね、もう本当にパッと見で張りとツヤがあるもの。
張りとツヤ、なるほど。
で特にイチゴってヘタがついてるじゃないですか。
はいはい。
緑色の葉っぱが、そこがとにかくピンとしててしなびてないもの。
なるほど、ヘタですね。
それが鮮度の見分け方になりますね。
あ
とはもう本当にさっきも言ったように品種によっては白いイチゴもあるんですけれど、全体がしっかり赤くなってるもの。それを、それが一つの見分け方ですね。
しっかりとお日様を浴びているっていうのが分かりますね。
そうですね。はい。
保存で気をつけることとかってありますか。
一パック一回で食べれない方っていうのは、基本的にはみんな冷蔵庫に入れると思うんですけれど、生食用で取っておくに、水洗いたりする人もいると思うんですよ。
水で洗いますね。確かに買ってくるとパックでね。
なのでただ水洗いした時は、しっかり水分を取ってから、冷蔵庫に入れてほしいですね。 水が残ったりすると、ごく稀にですけどね、はい、ちょっとカビが生えちゃったりする可能性があるんで。
そうなんですか。
あと本当にしっかり水分を取って、でできればあのいちごって柔らかいものなんで、あまり重ねないように。やっぱ重ねたとこからね、劣化とかが始まってきますんで。
そうか、あの、はい、パックで買ってくると最初からこうそもそも積まれているからそのまんまにしがちですけど、できるだけこう重ならないようにしてあげるのが長持ちのコツということなんですね。
そうですね。ね、だいぶあの皆さんの自宅の冷蔵庫も大きくなってると思いますので、ま
あ、そうですね、あのなんか生卵のようにイチゴを置いておくっていう感じがいいかもしれませんね。
いいですね、はい、
ちょっとあのイチゴ少し大事にこう鎮座させておきたいと思います。そしたらね、
そうですね、はい。
さあということでね、今回はもうこれからもう大活躍なイチゴですね、まあ、ここから先あのハウスものから路地ものに移行すれば6月頃までは楽しめるということなので、
そうです ね、はい、
栄養豊富なこのイチゴを楽しんでいきたいと思います。
はい、
さてこのお話は株式会社丸友チューブ製菓商品部果実担当の中島清人さんにお話をお聞きしました。中島さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
イートフレッシュベジー&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社丸友チューブ製菓の提供でお送りしました。
丸友チューブ製菓は野菜果物の卸としてスーパー施設レストランを通じて皆様に貢献いたします。心のこもった挨拶を届けます。朝一番の顔合わせ、丸友チューブ製菓。